今日の説教題は主の日を待つ生き方です。テサロニケというところにある教会の信徒に書かれた手紙を学んできていました。第一テサロニケを終え、第二テサロニケ一章を先週学びました。今日は二章を見てまいります。第二テサロニケの二章の一節から17節までお読みします。プロジェクターに聖書箇所出ますのでご参照ください。第2テサロニケ2章の1節から。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストが来られることと私たちが身元に集められることについてお願いしたいことがあります。霊によってであれ、言葉によってであれ、あるいは私たちから送られたという手紙によってであれ、主の日がすでに来たかのように言う者がいても、すぐに理性を失って動揺したり慌てふためいたりしないでほしい。誰がそのような手段を用いても騙されてはなりません。まず離反が起こり、不法の者、つまり滅びの子が現れなければならないからです。この者は神と呼ばれたり、拝まれ、全てに反抗して高ぶり、神の神殿に座り、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいた時、これらのことを繰り返して話していたのを覚えていないのですか？あなた方が知っている通り、今はこのものを抑えているものがあります。それは定められた時にこのものが現れるためなのです。不法の秘密はすでに働いていますが、それは今抑えているものが退くまでのことです。その時不法のものが現れますが、主イエスはご自分の口から吐く息で彼を殺し、来られる時の輝かしい光によって滅ぼしてしまわれます。不法のものが来るのはサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの奇跡と印と不思議な技とを行い、あらゆる不正をもって滅びゆく人々を欺きます。彼らが滅びるのは自分たちの救いとなる真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は惑わす力を送り、彼らが偽りを信じるようにされるのです。こうして真理を信じないで不正を喜んでいた者は皆裁かれます。しかし主に愛されている兄弟たち、私たちはあなた方のことをいつも神に感謝せずにはいられません。神は霊による清めと真理の信仰によってあなた方を救いの初歩としてお選びになったからです。神はこのことのために、すなわち私たちのキリストの栄光に預からせるために、私たちの福音を通してあなた方を招かれたのです。わけで兄弟たち、しっかり立って私たちが言葉や手紙で伝えた教えを固く守り続けなさい。私たちの主イエス・キリストご自身と、私たちを愛して永遠の慰めと確かな希望と恵みによって与えてくださった私たちの父なる神とが、あなた方の心を励まし、また強め、いつも良い行いをし、良い言葉を語るものとしてくださいますように。以上です。テサロニケ信徒への手紙。テサロニケがどこにあるのかわからないという方もいると思います。次お願いします。テサロニケはギリシャの北の方、マケドニアと呼ばれる地域です。で、昔アレキサンダー大王が遠征をしましたが、アレキサンダー大王というのはこのマケドニアの出身でした。そしてこのテサロニケというところはマケドニアの非常に大きな都市でありました。で、パウロは第2回目の宣教旅行でテサロニケを訪問しています。次お願いします。第1回目の宣教旅行、ここがアンテオケと呼ばれるところです。その下の方にエルサレムがあり、教会はエルサレムで始まりました。そしてアンテオケで多くの人たちがクリスチャンになっているという情報が入ってきて、2人の指導者を送りました。これがバルナバという人とパウロという人です。この指導者となってアンテオケ教会で1年ほど牧会を教会を指導していった時に、初めて人々はクリスチャンと呼ばれるようになりました。これ使徒行伝の11章に出てきます。そして神 ご自身である聖霊が教会に語りかけて、パウロとバルナバを私たちのために宣教旅行に送り出しなさいというふうに言われた。そしてパウロとバルナバはアンテオケ教会から送り出されて宣教旅行に行きます。それが第1回目の宣教旅行になります。そして多くの教会が作られました。そしてユダヤ人、当時のクリスチャンは皆ユダヤ人でした。イエス様もユダヤ人としてお生まれになったし、十二弟子もみんなユダヤ人でした。でもユダヤ人以外の人も神様を信じて洗礼を受けていき、クリスチャンになっていく。その中で彼らもユダヤの伝統的な仕方、割礼を受けなければならないのか、あるいはこれは食べちゃいけないとか、そういうものも守んなきゃいけないのか。割礼というのは男性の性器の包皮を切り取る宗教的儀式ですけれども、生後8日目に送るのですが、それやらなきゃいけないのか、それが問題になりました。そして教会の指導者がみんなエルサレムに集まって会議を行います。これをエルサレム会議と言います。使徒言行録15章にそれが出てきます。いやいや、それは必要ない。ただし不貧困を避けて、動物の血を避けて、もうそれだけで大丈夫ですということが決定され、アンテオケ教会にも伝えられ、パウロとバルナバは自分たちが指導していった教会にもそのことを伝えに行きました。で、伝えに行って、それだけじゃなくて、さらに多くの地域で神の救いを伝えたいという思いが与えられて、パウロとバルナバはちょっといろいろありまして、別の道を行くことになるんですけれども、アジアって書かれてるとこありますね、オレンジ色の、その上の方、海を渡っていくんですけれども、トロワスというところを回れます。トロワスっていうのは、トロワス・アレキサンドリ、アレキサンダーというアレキサンダー大王を思わせる地域だったんですけれども、そこに行った時に幻を夢の中で見ます。マケドニア人が現れて、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいという、でこれを神からの印と受け取って、パウロは海を渡ってマケドニアに、左上の黄色いところですけれども、そっちに行くことにしました。でこのマケドニアに行くといろんなところがあります。ピリピという教会もできていきますが、これはアレキサンダー大王のお父さんの名前が付けられた地域です。そしてテッサロニケっていうのはアレキサンダー大王のハーフシスター、妹の名前、テッサロニカからついた名前です。もうアレキサンダー大王をもうすごく思い出すような地域でありました。でそれはローマに続く街道があるんですけれども、その中心的な町でもありました。だから学者によっては、パウロはその幻が示された時に、神はこれは全世界に福音を伝えていかれるのではないだろうか、そのことを思ったとも考えていますし、私もそうかなというふうに思います。で、この我々読んでいるこのテサロニケ教会、パウロはわずか3週間しかいませんでした。3週間いて伝道していく中で、ユダヤ人たちが反対を攻撃し、もそこにいられなくなって逃げていきました。そして隣の町に行き、隣の町はちょっとやっぱりそれもひどいということで、次お願いします。テッサロニケから、これ Google マップですけれども、アテネまで下っていきます。導かれてアテネに下って、これは直線403、これはフェリー使ってますから、当時はひょっとかもしれません。でアテネに行き、そしてアテネから左側にコリントっていうところがあります。これは次お願いします。これアテネから、これアテネですね。これ私がサバティカルの時に撮ってきたところ、写真ですが、パウロはこの右側の平地、このようなところで伝道をしたと考えられます。で左上にパルテノン神殿がもう見えてます。実はそのようなところで伝道していきました。アテネに行った時に、会ったギリシャ人に、クリスチャン人口どのくらいですかと、98%、うわそれすごいですね、いつ頃から伝道がされた、パウロからの伝道ですというふうに言われてましたけど、この時代から伝道が進んでいます。次お願いします。そしてこのアテネ、上左側のはさっきのテサロニカから下ってきたところで、アテネの左に星、印ついてますが、そこがコリントです。で右がちょっと拡大したものですけれども、そのコリントでこの手紙を書いたんではないかというふうに学者たちは考えています。次お願いします。コリントの昔の町、今は廃墟になってますけど、パウロが伝道していたのはこの町です。これコリントです。次もお願いします。神殿の跡などが残っています。 はい、そして次お願いします。そして使徒言行録18章を見ると、コリントからケンクレアイというところに行き、そこから船出をしてパウロはエフェソスに向かっていったということが記されています。はい、次お願いします。ケンクレアイというところ、船場今も残っていまして、ここでパウロは頭を沿って誓願を立てて、ここから船出をしていった。次もお願いします。同じくケンクレアイですが、こういう感じの旅を彼はしている中でこの手紙を書いていったということが分かります。はい、そしてもう一つ、これは覚えていてほしいことですけれども、特にキリスト教概論を取っている方々に覚えていてほしいのですが、古代には5つ重要な教会がありました。右下ジェルサレム、エルサレムで教会はスタートしました。で、その上アンテオケ、このアンテオケからパウロとバルナバは宣教旅行に出ていった。重要な教会アンテオケでした。そしてエジプトのアレキサンドリアとあります。これもアレキサンダー大王の名前がついているわけですけれども、アレキサンダー大王、この地域も支配に収めていました。ここにも立派な大切な教会ができました。そしてローマ帝国の首都ローマ、これパウロを作ったんではないですけど、クリスチャンが集まって教会すでにできていました。そこにパウロも行きましたし、ペテロも行きました。ペテロもパウロも皇帝ネロの時代に殉教したというふうに考えられています。そしてローマ帝国が東西に分かれて、新しいローマと呼ばれるようになっていくコンスタンティノープル、これ今イスタンブールと言いますけれども、ここにも重要な教会が出ていく。この5つが古代の重要な教会で、ローマはラテン語圏です。これはローマカトリック教会になっていきます。で、プロテスタントはそこから出てきます。で、残りの4つはギリシャ語圏で、これが東方正教会になっていきます。で、この4つ、東方正教会とローマ教会が11世紀に分かれていき、ロシア正教会っていうのは宗教改革の頃、1500年ぐらいに主教座が設けられて、第5番目の東方正教会の教会になっていくということです。はい、以上ですが、これらが背景です。このテッサロニケの教会にパウロが書いた手紙、そしてテッサロニケ信徒への手紙の特徴は再臨です。イエス・キリストの再臨、もうちょっとしたクリスマスの音楽が流れてくるようになりますけども、それはイエス様のファーストカミングです。イエス様が初めてこの地上に来られたのがファーストカミング、クリスマス。だけどイエス様、もう一度私は来る、そして全てのものを裁くということを言われています。それを再臨というふうに言います。再び臨むと書いて再臨ですけれども、あるいは主の日とも呼ばれることがあります。そのことが記されているのがテッサロニケの手紙であり、今日2章でももうそれがテーマになっていきます。次お願いします。テサロニケの手紙第1でのテーマの一つは、主の日はもちろん来るんだけど、それは急に来る、いつ来るのかわからないけれど、イエス・キリストはセカンドカミングをされる、そして全てのものを裁かれるということが書かれています。次お願いします。ですから流れでいくと、天地創造、創世記1章2章、天地創造があり、創世記3章アダムとエバの堕落があり、4章では長男カインが弟アベルを殺す、そういうひどい出来事があり、どんどん堕落をしていきました。で、神はすぐに人々を贖う、救うということを定めました。しかし、救い主を送るためにはものすごく長い準備が必要。そして長い準備が書かれているのは旧約聖書。そしてイエス様が来られたのがクリスマス、贖罪のためにイエス・キリストは来られました。30歳ぐらいになられた時に公に人々を教えられ、3年間教えられ、人々は最初喜んで聞いてましたけれども、こんなやつはもういらないと言って十字架にかけて殺した。それが金曜日で、日曜日に神は父なる神はイエス様復活された。それがイースターです。これが贖罪の出来事で、今我々はその後の時代を生きています。そしていつの日か主の日、イエス・キリストの再臨があり、新たな天と新たな地が神によって天地創造の時のように素晴らしい世界が作られる、回復されるという、それが歴史の流れになります。で、 このテサロニケの教会ですけど、パウロは3週間しかいることはできませんでしたから、基本的なことは教えたけれども、で、このテサロニケの教会は成長していきました。だけど、どうなっているかわからない。パウロは遠く離れた、まあ、遠すぎはしないですけれども、1週間ぐらい歩かなきゃいけない、アテネに行き、コリントに行っていたわけです。どうなってるかなということで、心配で弟子を送ります。テモテという弟子をテサロニ教会に送って、教会ちゃんとやってますということを聞いて、すごく喜んで書いたのがテサロニケ信徒で、その後で書いたのがこの第2の手紙ですけれども、どうやら誤解をしている、主の誤解があったということが分かりました。で、それは主の日はもう来たと思ってる人もいた、だけど俺たちはまだここにいてどうなってるんだって焦ってる人もいたし、どっちみちイエス様帰ってきてもこの世の秩序が変わるんだったら仕事しなくていいやと思う人もいました。あるいはもう怠惰な生活をしている人もいました。だからそれらを正す必要があったということです。で、今日申し上げたいこと、この2章のテーマは何かというと、落ち着いて主の日を待ち望むということです。私たちは落ち着いて主の日を待ち望む必要があるということ、それは今日申し上げたいことです。2つのことを今日申し上げていきます。1番目、主の日に向けて備えるということです。例えば先生が授業の中で、いつか抜き打ちテストしますよっていうふうに言ってたら、心の準備はできますね。全然何も言わなくて行ってみたら、はい、今日テストですって言われて、聞いてないんですけどって思うかもしれません。だけど、初回のイントロダクションの時に、いつかは抜き打ちテストしますから準備しておいてくださいねっていうふうに言っといたら、それは心の準備はできると思います。いつ来るかはわからない。主の日はいつ来るかわからないんです。それはイエス様も言われておられました。次お願いします。これマタイ福音書ですけれども、24章36、イエス様が言われた言葉です。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知である。イエス様ですか、イエス様も知らないというふうに言っておられるんです。それを我々いつかないつかなとか当てようとするというのは、これはまあ、よくないことだと思います。御父だけが知っておられる。でもいつか来るのは確か。イエス様言われました。人の子が来るのはノアの時と同じだからです。ノアの洪水のノアです。洪水になる前、ノアは箱舟に入る日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり、嫁いだりしていた。そして洪水が来て、一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。人の子が来る場合もこのようである。その時、畑に二人の人がいれば、一人は取られ、一人は残される。二人の人が、女が嘘を引いていれば、一人は取られ、一人は残される。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が来られるのか、あなた方には分からないからです。このことをわきまえていなさい。家の主人は盗人が夜のいつ頃やってくるのかを知っていたら、目を覚ましていて、みすみす自分の家に忍び込ませたりはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。いつ来るかわからない。だけど確実に来るんです。それを考えていないとぼーっとしてしまっていて、まあ適当に生きてればいいやということになってしまうかもしれません。だけど主の日は来るんです。悪いことをした人、ヒトラーのような人、あれで終わりではない。イエス様は全て白黒つけられます。だからきちんとした生き方をしなければならない。そして聖書の中心は何か。聖書の中心は2つです。人、神を愛すること、神の愛を知り、神を愛すること。もう一つは隣人を自分のように愛すること。そのような生き方をいつかけていれば、いつ主の日があっても恐れることはない。で、テサロニケの教会の人たちはもう来たんじゃないかとか、そういうふうに思ってたけれども、パウロは言ってるわけです。不法のものが出てくるまでは、廃墟が起こるまでは主の日は来ない。だから抜き打ちテストやりますよ。だけどこれとこれが教えないと、その前にはやりませんって先生言ってるようなものです。だ、不法のものが出てきて、そして廃墟が起こっていく。ただしパウロはね、こういうふうに言ってます。さっき読んだ3節4節、 誰がどのような手段を用いても騙されてはなりません。まず離反が起こり、不法のもの、つまり滅びの子が現れなければならないからです。でね、学者たちもここで何言ってるのかよく分かってないんです。テサロニケの人たちは分かっていた。これ手紙読んだら、あのことだなっていうのは分かっていたけれども、21世紀の我々はこの手紙読んでも何のこと言ってるのかはっきり分からない。はっきり分からないけど、神に反するようなことをする人が出てくる。そして神に反するような生き方をする人たちが出てくる。少なくとも言えるのは、愛が中心ではないということです。少なくとも言えるのは、自分はそういうふうにならないように気をつけるということです。キリスト教概論を教えてて、先週あるレポートを書いてきた学生がいました。罪についての話をした時に、小さい罪の時にすぐに悔い改めをしないと、告白をして悔い改めしないと、その罪がもう凝り固まってきて悔い改められなくなるじゃないかということを恐れたということを言っていました。それは正しいと思います。罪が小さい時に、火事でもそうですね、小さな炎の時は消せるんです。だけどそれが大きくなるともう消せなくなります。同じように罪が大きくなって、神から目を背けて心が離れていく時に、もう悔い改めることが難しくなるということがあると思います。ですから、この不法のものは誰か分かりません。だけど少なくとも自分がそんな風になっていかないように、罪が小さいうちに毎日神様にそれを告白をし、悔い改めをし、神の愛を覚え、神を愛し、隣人を自分のように大切にして生きていくということが必要です。今日のテキストの10節、そのものは、サタンの働きによると、そしてあらゆる不正をもって滅びゆく人々を欺きます。彼らが滅びるのは自分たちの救いとなる真理への愛を受け入れなかったからです。この真理への愛というのは、新約聖書でここしか出てこない言葉ですけれども、イエス・キリストの救いに関することを意味しています。イエス様を愛する。聖書の中で一番大切な教え、さっき言いました2つ、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、もう1つは隣人を自分のように愛しなさいです。だから聖書どれだけ知っていても、神を愛する愛がなくて隣人に対する愛がなかったら、全然的外れなんです。で、この不法のものというのはそういう愛がない。自分の心に愛があるかどうかというのを問うてみてください。優しい気持ちがあるか、憐れみの心があるかということ。そしてその基準によって、どれほど魅力的な人であっても、インフルエンサーであっても、すっごいなと思う人であっても、その人の心に愛があるかどうかというのを見極めてください。それが不法のものを見極める目ということになります。2番目、今日この2番目で終わります。2番目は、使徒の教えに固く立つということです。再臨について、パウロは2節で、霊によってであり、言葉によってであり、あるいは私たちが送られたという手紙によってであれ、主の日がすでに来たかのように言う人がいても、すぐに理性を失って動揺したり、慌てふためかないようにしてほしいとあります。この慌てふためくっていうのは、もう動揺して正気を失ってしまうというような感じの意味です。パウロや使徒たちがこういう手紙を送ってきた、嘘の手紙が届いてたようです、テサロニケには。それでも、もう再臨来ちゃった、俺たちここにいるけど大丈夫なんだろうかって言って焦ってる人たちがいた。そういうんじゃなくて、15節、この2つを、対比してるんです。私たちが言葉や手紙で伝えた教えを固く守り続けなさい。だから偽物の情報じゃなくて、パウロが手紙、あるいは口伝、言葉によって伝えた教え、だから使徒の教えということですね。それにしっかり立ってください。14節、神はこのことのために、すなわち私たちの主イエス・キリストの栄光に預からせるために、私たちの福音を通してあなた方を招かれたのです。パウロがここでこの言葉を使うときに2つの要素があります。英語で言うと、ディバイン・イニシアチブとヒューマン・レスポンス。神が招いてくださっている人たくさんいるんです。 だけど応答しない人はかなり多い。この言葉が使われるときに神が招いてくださって、それに人が応答したときに使われる言葉なんです。テサロニケの教会はパウロを通して神が招いてくださって、それに応答したんです。そして福音を自分のものにしていった。キリスト教概論を通して福音について、聖書について聞きます。神は招いてくださっています。でもそれを右から左に聞き流してしまったら応答してない。神の招きに応答し、あ、そういうことなのか。神の愛を知り、神を愛し、隣人を自分のように愛することなのか。分かりました。そういうふうに生きていきたいと思います。となるときに応答していくことになるんです。テサロニケの教会はそういう生き方をし始めていっていた教会でした。主の日は突然来ます。これは言っておきます。イエス・キリストの再臨はいつの日か必ず突然来ます。でもその前に起こることがある。それはキリストに反するような人たちが非常に大きい影響力を持っていく。神のようになりたいという思いを持った人が出てくる。神のようになりたいという思いはアダムとエバの時からありました。悪魔はアダムとエバにこの禁断の実を食べると神のようになれますよというふうに言われた。その時にそれを見ると、なんかいいなと思って、神様、自分だけが神でいたいから食べないように言ったのかな、神様みたいになれるんだったらなりたいなと思って食べたのがあの禁断の実です。人間の中には多かれ少なかれ神のようになりたいという思いがあります。日本では例えばゲームがすごいできる太鼓の達人の名人、あいつは神だとか言ったりすることありますね。何かがすごくできる人を神というふうに言ったりする場合がありますけれども、それ以外でも例えばロックコンサート、すごい大きいスクリーンに自分の体が大きく出て、みんながすごいこうやってやってくれて、崇められて影響力を持っていって、インフルエンサーになって、まるで神であるかのごとくになって受け入れられてるばかりか、俺があっち行けって言ったらみんなあっち行く、俺がこっち行けって言ったらみんなこっち行く。そういうのを求める気持ちっていうのはあります。あるいは SNS でこんなランチ食べました、もうランチ食べる前にいいのが出てきて、写真撮らずに、写メ撮らずにご飯食べられない人っていますね。インスタ映えするデザートを食べたい、そしていいねの数を増やしたいっていうのがありますね。これもちっちゃい意味で神のようになりたい、あ、すごいな、素晴らしいなという感じになりたい。起きてすぐの髪の毛こんなぐちゃぐちゃの今朝の私ですって乗っける人いませんね。みんなパーフェクトなランチを食べて、パーフェクトなデザートを食べて、すごい素敵な旅行をしているように思ってもらいたい。これは神のようになりたいという方向におそらく向かっている何かだろうと思います。そうではなく、は神によって愛された、罪人だけど神によって愛された大切な存在なんだということを受け取ることです。そして神に従って天の御国を、イエス様の再臨を待ち望みながら、そしてイエス様の再臨が起こった後に起こることは何か、新たな天と新たな地、そこは愛に満ちています。天地創造がなされた時と同じように愛に満ちている、許しが豊かにある、恵み深い。そして動物も、ライオンのような動物も、蛇のような動物も、豹のような動物も、子羊と一緒に宿る神の平和が実現する。天地創造の一番最初ってそうだったんです。そしてそこには憎しむ人は一人もいません。みんな優しい人、恵み深い人だからね。天の御国に、天国に行きたいと思う人は今からそういう生き方を始めるんです。神のような性質を持って、愛を持って人を許し、人に優しく、忍耐強く、恵み深く、丁寧に生きるということです。という生き方をしててもうまくいかないこともあります。それでも鍛錬をしていく。先週お話をしましたけれども、第一コリントの、あ、失礼、第二テモテの一章五節、あなた方が苦しみを受けているのはこの国のためですとあります。 神の正しい裁きがあることの証拠。この苦しみということは絶えず訓練される肉体という意味だという話をしました。すなわち筋トレをするようなもの、辛いな、辛いけどもただ耐えますというんじゃなくて、それを用いて成長していく。筋肉が大きくなるときってどうやってなるか皆さん知ってると思います。筋トレをす、苦しいなと思わないと筋肉って大きくならない。筋繊維が壊れます。筋繊維が壊れるときにプロテインを取っているとそれがついてきて大きくなる。一回壊れないと大きくならないんですね、筋肉というのは。同じように苦しみを経て、でもそれ嫌だなと思うだけじゃなくて、もうこっちくしょうと思うんじゃなくて、これを成長のために用いていこうと思いながら、その苦しみに耐えていくときに、筋肉であれば筋肉大きくなります。紅茶飲みながらケーキ食べてるだけでは筋肉は絶対に大きくならないです。トレーニングをしていく中で筋肉が大きくなっていく。同じように苦難の中で神様からのトレーニング、それを受け取りながらプロテインを取っていく必要があります。それは許し、優しさ、恵み深さ、その時に成長を私たちはしていくわけです。私たちが生涯を終える日は確実に来ます。その時に今持っているものは全部置いていきます。素敵なカバンもお家も車も楽器も全部置いていきます。いや、自分の体も置いていかなければなりません。その時にあなたが持っていくことができるのは自分の魂だけです。その魂が清い、優しい、恵み深いものであるかどうか、神はそこを見ておられます。あなたがどれだけ何かじゃなくて、あなたの魂が神が願っておられるように清く、優しく、恵み深く、愛に満ちているか、それをこのトレーニングの中で整えていく。主の日を待ちながら、大学の授業で行くと先生が見てるのはそこだけなんです。その一点だけです。他のことはどうでもいい。それができているかどうか。神はあなたの魂が愛に満ち、純粋で美しい、恵み深いものになっているかどうかを見られます。それをこの人生の中で達成していく。そして人々に優しく、その神の救いを伝えていく。私たちの悪いこと、すべての罪はイエス様が十字架にかけられたことによって神は許してくださいます。その許しを受け取り、神のように優しく愛を持って今週を歩んでいきたいと思います。テサロニケの教会は成長して言っていました。ながらも成長していっていました。パウロはその教会を愛を持って指導して行かれました。私たちも主の望みながら歩みを歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。黙祷の姿勢をお取りください。父、お聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたの豊かな愛に感謝をいたします。あなたの主の日の再臨があることを感謝をいたします。待ち望みます。ちょっと怖い気持ちもありますが、愛であるあなたが来てくださる、そのことを待ち望みます。あなたが正しくすべてのことを裁かれることを覚えます。その日に備えて、私たちがこの地上において愛を持って生きることができますように助けてください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。立って賛美をいたしましょう。